花の咲くために集まった。まあ、未信者が救われるためでもなかったし、自分でいろんなことを学ぶためでもなかったらしい。主を礼拝するため。一つ時代の兄弟姉妹はみんな主の御言葉に従ったのです。主の初めの人はもちろん聖書の言われている安息日、すなわち土曜日ではない日曜日なんです。まあ、ある宗教団体の人々はやっぱり守るべきなのはユダヤ人たちの守った安息日であり日曜日ではない。けど初代教会の人々はいわゆる安息日じゃなくて主の復活なさった日、日曜日を礼拝のために使ったのです。もちろん彼らは日曜日だけ集まったなのではない。大部分の人々はおそらく毎日集まったのです。初代教会の大部分は奴隷でした。自由な時間がないんです。ですから昼間集めようと思っても笑い話、朝早くか夜遅くか夜中かしかできなかったんです。ねえ、あなたはイエスも信徒になったから必ず礼拝を守らないとダメなのではない。礼拝したくてしたくてしょうがない、日曜日だけじゃない、毎日、そういう気持ちでないとおかしい。まあ、初代教会の人々は花の咲くために、主の犠牲を覚えるために、主を礼拝するために集まった。そして2章の42節を見ると、まあ、5春節のすぐ後のことについてのことでありますが、彼らは人たちの教えを固く守り、待ち割りをし、パの先祈りをしていた云々と書かれています。結局パの咲くこととは主を礼拝することを意味します。このパン先とは非常に、まあ、信ずる者の成長のために大切であると彼らは分かったのです。まあ、初めて里吉兄弟のお読みになった箇所の中で2つのお祝いについて書かれていたのです。いわゆる最後の過ぎ越しについて、それから最初の生産についての箇所であります。イエス様が十字架につけられる前の晩に、まあ、中二弟子と共に最後の晩餐をしたとき、次のように言われたことが非常に意味が深く、私を記念するためにこのように行いなさい。その時にはすでにイエス様の生涯は終わりにもちろん近づいたのです。30年間にわたって天から来られた主イエス様はしもべの形をとって、この世の生涯を歩まれました。主は全く低く非常に貧しい状態で人間の中に現れました。けどそのイエスこそまさに永遠なる神の誠なる一人子に他ならなかったのです。まあ、イエス様の青年時代はほとんど、まあ、知られていません。30歳になられた時初めて人間としてのイエス様の生涯が我々の前に明らかになりました。このイエス様の生涯を思うと、私たちはいつも心の底から礼拝せざるを得ない気持ちに満たされるべきです。まあ、このような生涯の終わりに近づいたイエス様の前には最も困難が十字架の御業が横たわっていました。主が送るべきこの十字架はイエス様ご自身にとってはあらかじめ知られていることでした。初めから イエス様は私は生きるために人間のいろんなことを知るために生まれたのではない、死ぬため生まれた。まあ、ゲッセマネのゴルガタは、まあ、今やイエス様を待っています。そして不安や恐れがあろうとも、また裁きが厳然としていようと、死の闇がイエス様の目の前に置かれていようとも、イエス様ご自身が十字架を通して生涯を全うしようとしておられる、まあ、断固たる態度は何者も妨げることはできませんでした。このようにイエス様が主の栄光と主の形とを捨てさせるほど強く働いた、主の愛すなわち失われ呪われた人類のために捧げられた神の愛こそ、イエス様が終わりに至るまで十字架を耐え忍ぶ力を与えたものに他ならなかったのです。この誠の神の愛の素晴らしさをどれほど深く理解し尽くそうとしても、私たちは決して少なくとも今生きている間にし尽くすことはできません。確かにイエス様を拒んだ者の数は多かったでしょう。けどイエス様により頼んだ者ももちろんいました。これらの主をより頼む人々の中から、イエス様は最も密接な信頼関係を持った十二弟子をお選びになりました。そしてイエス様は十二弟子たちに繰り返し繰り返し救いの課題、残された救いの課題を知らせました。そしてイエス様の生涯がいかなる形で終わらなければならないかということを分からせようと試みられたのです。それのみならず、さらに罪人の救いを成就するという大いなる神の目的をもって明らかにしようとされました。けどこれに対して弟子たちはそのような深い神の御心をほとんど理解することができませんでした。弟子たちが主の救いの働きを正しく理解せず、何も分からずに過ごしたということを、私たちは福音書から生きた人なく読み取ることができます。このことをしたイエス様の悲しみとはどれほど大きかったか計り知ることができません。けど主の愛の最も深い本質、最も親しい交わり、そして他人の考えや感情を思いやる主の深い心は、弟子たちにはとても理解することができませんでした。そのために主は全く孤独であり、いかに親しいものといえても主に全く従うということはできなかったのです。イエス様はイエス様の中に待ち望んでいたメシアを見た大勢の群衆に歓迎されて、エルサレムに入庁したのです。殺される何日前、イエス様がその町や宮に現れた時には全く王のように権威に満たされていたのです。このように大勢の群衆は万歳を叫び、熱極的に歓迎したにかかわらず、イエス様の視線は彼を待っている十字架の上に注がれていたのです。そして主は人類のために罪の思いを負い、神の裁きを甘んじて受ける前に、もう一度弟子たちと共に杉越の祭りをしたいと願ったのです。その時すでに弟子たちと最後の晩餐をするために全てが用意されていました。彼らが杉越の祭りをすることができる、まあ、屋上の間は備えられていたのです。 私たちは主が最後の晩餐を持たれたということを覚えるときに本当に厳粛な気持ちにならざるを得ません。確かにその時の最後の晩餐、そして最初の聖餐式は思想で簡単なものであったけど、その中に含まれている意味は非常に深いものがあることを忘れてはなりません。私たちはその意味をいつか理解し尽くすことができるでしょう。まあ、杉越の祭りは一つの、まあ、いわゆる象徴でした。イスラエルの民はこの祭りを記念として守らなければならなかったんです。前に話したようにイスラエルの民はエジプトの奴隷から救い出されたことを覚え、聖なる神の裁きから守られたことを思い出し、そして選ばれたために与えられた恵みと憐れみと祝福とを覚えなければならなかったんです。まあ、この最後の晩餐の時の強い感銘は、主と共に預かった弟子たちの心を深く揺り動かしたことは疑いもない。杉越の祭りが初めは、ただ最も親しい家族だけで祝われた儀式であったように、イエス様は最後の晩餐の時に主に従ってきた群れの中から、特に忠実な弟子たちだけをご自分の身元に集められたのです。まあ、始まる前にユダはもちろん出たんです。彼はその時もういなかったんです。イエス様は、私は苦しみを受ける前にあなた方とこの杉越の祭りを持つことを切に望んでいた、待ち望んだと言われたのです。一体どうしてなのでしょうか。イエス様は言われた御言葉と主がなされた御業とを通して杉越の祭りからまことなる聖餐式への新しい変化を読み取らなければならない。すなわち杉越の祭りはイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放したことを覚えるためになされたものであります。けど永遠なる救いを覚えるための聖餐式はまさに主ご自身が本当の子羊として十字架にかかれたことを覚えるためのものに他なりません。福音書の中でもちろんそれを詳しく書かれています。例えばマタイ伝26章見てみましょうか。マタイ伝26章ちょうど50ページになります。26章の26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みんなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。次のマリコ伝の中4章を見ても似てる言葉が書かれています。89ページです。マリコによる福音書の中4章の22節です。中4章の22節、それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、彼らに与えられた。彼らはその杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方につきます。神の国で新しく飲むその日までは私はもはや Kutono mite skutta.